2019年が始まって、はい、もうちょっとだいぶ経ちますけれども、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年初の収録でございます。
はい、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、
ということで2019年のタイトルコールをお願いします、はい、
田辺良角の講談ポッドキャスト。
今年の初収録ということで、どうですか新年今年は。
もう暇で暇でしょうがないというい
やいやいや、去年なんか講座数が増えてるな
と思ったんですか。そう、はい、ちょっと増えましたからね、はいはい、一応ちゃんといあの講座の数を、はい、チェックしてちゃんと書くように手帳に書くように、
はいはい、
とある時から2011年ぐらいですかね、はいはい、からやってるので、
はい、
どれくらいやってるかっていうのがあるんですけども、大抵90台ぐらいでしたね。90席ぐらいしかやってないんですけども、それはね116席までありました。だからちょっと多くなったので、
それあれですね、これ高度成長期 の、
はい、
田中角栄首相の言ったあれじゃないですけど、はい、倍増計画ですね。
倍増計画ですねそうですね、
はい、
倍増計画ですね。
倍増計画
だから、なんだろう、ちょっと前までは、はい、あれですよね、その、会あって、その後、つまり、ベストっていうのが、
あ、はいはい、
両角座ベストというのを、まあ、年に3回ぐらいやろうというふうに思ってたわけなんですけども、
はい
はいはい、それで3席ずつこうやってたと、
はい、
サザンが区ですよね。で、今度、
去年から
は R を始めたと。
はいはい、
で R は、2ヶ月に1遍ということで、はい、6回あるわけですよね、
はい、
でそれに対し、2席ずつやるので12回と、
はい、
そこのところ12席というんですよね、はい、だそこが大きく増えたんだなというふうに思いましたね、はいはい、で両角座ベストはちょっと今やってませんけれども、ちょっとそれが
今年復活、
まあ、
両角座スーパーベストとか、
そうなんですよ、そういうのちょっとまあ、というのはあとね、ちょっと
あと両角セレクションというのもいいから、
ね、セレクション、あ、名称としてね、
セレクションベストは、うん、ベストっていうのは、うん、こう100、
はい、
200本近くある中の上の方からやりますよってことじゃないですか、
はいはいはいはい、
セレクションだと、いや、セレクションだから選んだだけだから、
はいはいはい、
一番下を選ぶかもしれないよみたいな。
なるほどでもちょっとやっぱりそのまだいいという状態にはなってないんだけれども、かなりやっぱりどうしても気になっているというものを、相当まだ低いレベルなんだけど、ちょっともうちょっと中級ぐらいのレベルにしてやってみるとかね、うん、それはあってもいいですよね、
うん、
それでセレクトしてみると、
うん、
でだんだん良くなっていくっていう場合ありますからね、うん、でそういうやっぱりまたこうやっていく機会を持っていく作ることで、そこでじゃあこれをかけようと思うと、
はい、
そうするとその前にやっぱりそのいいアイデアが浮かんだりするわけですから、
はいはい
はい、でもそれ全く書けなければですね、
はい、
アイデアが浮かんでくるってことはないままそのまま埋もれてるってことなので、
はいはいはいはい、
だそれをセレクトするっていうのは大切なことではあるんですよね、
まあ、今まで新宿の会と、うん、R が、軸となっていたんですけど、はい、先日私は行けなかったんですが、
はい、
道楽亭の会も2回目が、
そうなんですよ、
定例化前はなんか若手講談祭りみたいな、
そうですね、
の1日だった
の1日でした、はい、
これは単独で1月12日に、
はいはい、まあ、ただ翌日はやっぱり若手 の、 銀屋さんと、
はい、
手屋さんの会みたいな感じになってましたけども、どういう位置づけなのかっていうのは、ドラクテさんにとっての位置づけっていうのはちょっと分からないんですけども、
はいはいはい、
でも、まあ、2ヶ月に一遍ぐらいやりたいんだと、
はい、
いうふうに、はい、橋本さんがおっしゃられてましたね、
はいはい、これじゃ定例化
そうそうしようかなと思ってるんですよね。
いいですね。
それでやっぱりもうそこでね、まあ、今までちょっとその、まあ、自分 の、 そのネタ卸の新宿田辺良角の会はちょっとやっぱりまだその自分の力がなくて、ネタ卸どうしてもするということなので、
うんうん、
だそれプラス一席っていうのは自分のまあ限界かなと今思ってるんだけれども、ちょっ と、 心に余裕があれば3席できるけれども、やっぱり2席なんですよね。
結構ネタ卸しで追い詰められてることが多いです
ね。多いですから、とにかく追い詰められてるのでは
い、はい、
そことの葛藤というか戦いというところがあるので、
はいはいはい、時々枕で、
はい、
いや ネタ卸を絶対するとは言ってないんだけどみたいなこと言われる時もあるじゃないですか。あら、ちょっと弱気になってる今回みたいな。
そうなんですよね。もともとは必ず、ネタ卸するとは言ってないと。よくそういうことを言ってました。そうそう。だけど、まあ、だけど、でもまあなんか、龍角さんのネタ卸の会とかって、富吉さんに言われるようになって、そこからなんかネタ卸の会になって、
まあでもね、レッドペーパーも毎回ネタ卸してましたもんね。
もうしてました、してました、
結局はしてましたもんね。
もうずっとしてましたね、
はいはい、
だからまあそれでこう頑張ってきたので、まあ、これでネタ卸はする。でそれ新宿のでね、言われたのはね、そのやっぱり龍角さんの会は2席だからねっていうふうになんか言われたこともあるんですよね。
あ、
まあ、そういうふうに言ってる人がいたらしいんですよね、はい、どうやらね。で、まあ、弟子がそういうふうに言ってました、うん、なので、じゃあ3席とかにした方がいいかなとかって思ってるんですけど、でも、まあ、まあ自分のその力がついてきていけそうだったら、まあこれは新宿も3席にするっていう方向ではまあ考えたい部分もあるんだけれども、ちょっと今のところまあできないんで、
まあ、2席だからなって今ね、まあ、おっしゃられるのはよくわかるんですよ、
はい、
その演目しか見ないと席数しかわかんないじゃないですか、
は
い、でも結構実はネタ卸しの1席って1時間超えの対策とか結構あったりしますよね。それいや普通の演芸会ちょっと寄せだったら、それ3席分ぐらい下手したら4席、15分講座もあるわけじゃないですか。
ありますよね、
寄せって考えたら、ね、1席とはいえっていう、
そうなんです。
あなたじゃあ例えば落語で、
はい、
分子モッド3回やられたら困りませんかみたいな話じゃないですか。
そうですよね、そうなんですよ、
そこですよね。なんか、まあ、まあ判断としてじゃあそれを字面だけで分かるかっていうと分からないので、うん、そう言ってしまう、そう思ってしまう気持ちも僕も分かります、お客さんとして分かりますし、うんう
ん、だからなんかやった後やっぱりちょっともったいぶって、今日は長考でしたとか言っとく必要はあるかもしれませんね、うん、2席ってなってもカッコカッコ長、あのほらホワイトボードにこうね、あるでしょ、
です
ね、
長考って書くんですか。
そう、長考。
それなんかちょっと違和感っぽくないですか。
ちょっと違和感あるかな。でやっぱりほら来た人は分かるけど来ない人は分からないから、あんたなんだ2席なのか。い
や僕はあと思ったのはその前、ショート講談やったじゃないですか、
はいはいはい、
テアトル新宿入場とか、はいは
い、なるほどなるほど、
講談両角日記みたいなのを必ず、うん、ネタ卸の前とか、
はい、
1席目の前にやると、
なるほどなるほど、
それが3分でも3席になったら、
うん、なりますなります、一生そういうでもなりますね。
でもそれはなんか僕面白いと思うんですよね。
確かにそうですね。
今月は暇だったパート1パート2パート3でもいいと思うんですよ、はい、それだけでもいいと思うんですよ。
そうですね、それちょっと行こうやってみようかな、うん、そうすると3席になりますからね。
そうなんですよ。
あのね、本当もう悔しいなと思ったのは、やっぱみんなの、なんかツイートを別に、芸人のフォローはしてないんですよ、ほとんどフォローはしてないんですよ。だけど向こうからフォローしてきて、まあ、しょうがなくなんかちょっとやり取りをしなければいけないとかいうことで
消極的にフォロー
し返した、控えしてる場合もあるんですよね、うん、まあ、だそれは、まあ、その人とは別として、でも その人のはいいんだけど、そうじゃない人のがやっぱりこう自分の方に、情報として入ってくる場合があるんですよ。でそうすると誰々君は、何席とかっていうのはねやっぱり数えてる人いるんですよね、
うん、
そうすると、とある、この間真打ちになったばかりの講談協会 の若手の真打ちのね、男の子なんかはあれですよ、270席って言ってました、
うん、
本当に270席やってんのかと思って、うん、そんなに仕事あんのかなと思ったんですよね、うん、でそれで目標として次は300を目指しますと書いたんですよね、うん、そうで自分は116だったから118だったかなぐらいだったので、ちょっとだから本当にこう増やし、そういう数を増やしてなんかいかないと、うん、なんかちょっと悔しいなという感じがね、うん、なんか そこでなんか劣ってるみたいな感じ、まあ、劣っては全然いないし、うん、数だけが勝負じゃないんだけれども、うん、何かそこのところはもうちょっと増やす必要あるかなという気はするんですよね。少なくともその270は難しかったとしても、まあ、せめて150とか200ぐらいにこう乗せるには
どうしたらいいか。その数字を冒険しないところは龍角先生らし
いです。ああそれは何、270を行くというふうに言わないところが、
はい、
いや行きそうもないからね270は。だって270ってどう考えても、
いやでもですよ、 ね、でも道楽亭でも3席、ね、そうそうそうそう、しっかり両手さん3席あって、しかも両手さんが2席あるっていう、
はい、そうそうそうなんですよ。
講談5席って実はなかなかないんじゃ
ないですか、
はい、独占化してあるの
か。そうだからとりあえずね、道楽亭だけはね、うん、そういうふうに言ってみようかなと思ってるんです、うん、
で、あれも両角これも両角っていうよりも、はいはい、まあ、それが道楽亭の会のタイトルですけど、はい、あの大森両角的な会ですよね、ちょっとね。
大森両角、
あの両角大森みたいな。
あ、大森ね、
たくさん聞けます
ね。はいはいはいはい、はい、そうですね、
なんか、
うん、そんなイメージですよ。で前回1回目の時は、はい、いちかさんに来てもらったんですけど、
そう1回目ね、あの僕お伺いしたのは、はい、10月でしたかね、9月でしたかね、10月でしたね
ぐらいですかね、
はい、あの、うん、とにかく両角のホームページに僕載せてるんですけど、はい、あの、まあ、その時は両手さんいらっしゃらなくて、いちかさんが、まあ、両角先生と組んで2席やられたんですけど、
そうです、
なんか、あ、初期の新宿の会議はいちかさんだったなっていうのを思い出しました。
そうですよね、
うん、
そうなんですよ。もうだいぶ長くずっとね、いちかさんに
やって
もらったんですよね。一応、
ね、
妹弟子ということでね、
うん、
あのやってもらいました、うん、でそれでやっぱりね、まあなんだろうね、まあ、楽、やっぱりこうネタ帳とか見てると、はい、他の人のはやっぱりこの落語の人だと4席ぐらいやったりとか3席やったり4席やったりとか、はい、多いんですよね、はい、でやっぱり多分短いのをこう並べてるっていうことなんじゃないかなと思ったりもするので、そう30分が2つ並べるっていうのは結構大変な作業だと思うんですよね、うん、で僕は3席
もし、まあ、聞く方も大変ですよね、
はい、
多分
で一応僕の今までの回だと、はいはい、前座がまあ、20分10分、はい、15分とか20分ぐらいやって、はい、その後僕が1席、
はい、
で中入りがあって2席と、
はい、
もし3席やるとすればね、はい、そんなような考えだったんですよ。だけど、最後の2席のところがやっぱりこれが50分場ぐらいの、
うん、
大きな重いのが、うん、こう2つつながったりするとこれ結構大変なことなんですよね、うん、だからちょっとどこか休みたい部分もあってこの間に入ってもらうためにはどうしたらいいかって考えたんですよね、うん、それで、まず自分が1席、短い、まあ、これは短かったですけど前回、うん、まあ、1回上がってで一華君が上がって自分がもう1回上がって、
はいはいはい、で前回はね、
はい、
あのゴジラに入った男、
はい、ゴジラに入った男がやりましたね、
鳥でしたもんね、
はい
はい、
で最初が、はい、道場の掛け試合っていうのをやりまして、一華君がや何かをやって、
はい、
それで、羽子板娘かな、なんか、はい、あの安政三つ組坂月っていう話なんですけど、はい、それやってで僕はゴジラだったですよね、
はい、
でそれで、中入りと、
はい、
でそれでもう一回一角に上がってもらって、はい、あれちょっとそう、あ、そうそうそう、そこで仙台の鬼夫婦、
はい、
井直人っていう人の、
はい、
話をやり、
はいはい、
で僕はもう一席やったっていう感じなんですよね、はい、そうするとやっぱり自分が二席連続してこうやらなくて済むとか、
あ、いや、あ、前回はですね、前回第1回目は二席目は有馬、
うん、あ、二席目は有馬やったんです
よ。鳥がゴジラ、
あ、鳥がゴジラ、
はいはい、
なるほどなるほど、
はい、
あ、まあそういう感じでなんか、
はい、
間にこう入れると、
はいはい、
それで、まあ30分ぐらいもしはい、弟子ができるんであれば、
はい、
やってもらっても全然構わないし、
ええ、
短いのをポンポンと入れてもらう、はい、そんな感覚でね、はい、やってもらっといて、でそうすればまあ、練習にもなるしね、
はいはいはい、
うん、まあ、みんな練習になるというか、僕も練習になるし弟子も練習になるし、
先日の12日の第2回目の道楽亭の会は、
はい、
山本拓
真さん
にやられて、両角先生の2席目がハドソンガーの奇跡、
ハドソンガー、
これ久々だったんじゃない
ですか。久々ですね。
で鳥が、介護民族学のムグルマさんの、
ムグルマさんの話です。そうです。
はい、
そうです。
これなかなかでも重厚な感じですよね。
重厚に、はい。
はい。
もう満足してもらだいぶ満足してもらいたいんじゃないかなとまあ思ってるんですけど。
は
い、
これまあ、前回は第1回目の時には夜の会で打ち上げがあってみたいな形だったんですけど、
はいはい、
第2回目昼だったじゃないですか。
今回昼。
これは打ち上げとかも やったんですか。
打ち上げはなかったです。
あ、ないんですね。
なしで。
あ、まあ、夜道楽亭も全く会がありますからね。
ええ、
打ち上げなしの会だった
んですね。なしの会だったんです。
なるほど。
で、だからね、まあ、それはそれでなんか新鮮でしたね、昼っていうのは。まあ、何かの会にぶつかってたかもしれないんですけれども、
はいはいはい、
うん、で、また、講談好きは、あ、こういう人がいましたね、梅湯くんの朝、なんか
やる会があるのかな、
駒込かなんか
ですかね。
で、朝それやってるらしいんです、
はい、
で、それをやって、まあ、10時ぐらいから 時かな、10時半かな、はい、でそれ終わった後、僕の会道楽で来て、はい、でその後、まあ、落語カフェに移動して、天山先生の、
はいはい、おお、聞いた、小段付けの、
小段付けというか、はい、もうどんどん移動したっていう、はいはい、ふうに言ってた。
昔は一時期は僕もそういうことやってました。
やってました。
はい、
すごいですね。はい、だから、まあ、そういうものの一つにこう歯車の一つにこうなってればいいかなと。
歯車
の思うので、はい、そこでまあ例えばだから打ち上げを例えば昼もやって打ち上げ入れちゃうと、はいはいはい、そうすると今度また本当は会行きたいんだけどなとか、はいはい、そういう風になっちゃってもちょっといけないかななんて思ったりもします
ね。これはあれですか、3回なんか3回目がもう3月、
3回目はね3月2日ということで、
はい、はい、これ確定、
確定です。でただこれはまだ打ち上げをやるかどうかちょっとどうしようか迷ってます。
昼の時間なんですか。
昼の時間
帯、昼の時間で、はい、時間は第2回と同じ時間で、
ね、同じです。
はいはいはいはい、
そのつもりで今のところいます。はい、はい、
これじゃああれですか、またちょっとまた何か、
はい、またこれ三席を やってというふうに考えてます、はい、何をやるかはまだ全然決まってません。
なるほど、
はい、
リクエストしても大丈夫ですか。
あ、リクエスト OK ということにしましょう。
はい、はい、
まあ、本当はね金栗静雄で行こうかなと思ってたからね。いやもう
伊達天始まりましたからね。
伊達天始まりましたから、
もう伊達天話題になってますよね、ツイッターとかでも、はいはい、僕実は録画してまだ2回録画して見てないんですけど、
で視聴率あんま良くないみたいな感
じだそうです。でもなんか見てる人のツイッターのタイムラインで見ると、ええ、よかったよかったみたいな多い
ですよ、ね、悪くないと思うんですけどね。でところ、まあ、初席は金栗静雄でやったんですよね、はいはいはい、だから今回もドラクテもその3回の3本のうち1本はそうしようかなと思ったら、うんうん、もう駅伝の話はいいからさってなんかまた弟子に言った人がいるらしいんだよね、はいはいはい、なんかね、でそれを聞いてじゃあやめとこうかなと。
ぜひね、はい、今年も年間チラシは
年間チラシ
一覧を作りましたんで、
はい、
それを見ていただいてリクエストを、
は
い、
そうですね、
していただけると。
これだいぶもう重厚でね、これ全部見るのも大変だなっていうふうに自分でも
ちょっと誤字とか間違いがあってですね、
間違いはちょっとありますけどね、
ギリギリに作り直したので、最新版は12月のネタまで入ってる
という、ね、12月まで入ってるという、そうそうそう、でも12月入れたんだけど、はい、小畑さんの春尾の春という字がちょっと間違えてしまったんです
よね。申し訳ない、もう文字がもう極端に多くてもう。
はい、僕もちょっとチェック全然できてなかったんだなと思って。
いやでもなんか思ったのは、今回まあたまたまね、まあ、最後の新宿の会でマニュアルに作ったけど間違いがあって、
はい、
作り直すという事態に陥ったんですが、はい、まあ、それ作業しながらですね、
はい、
最後の新宿の会は仮チラシにして、は
い、なるほど、
で初席から年間チラシを12月まで入った形で配るようにした方がいいんじゃないかなと、
そうですね、
思ったんですけども、果たして来年までの全ての演目が入れられるかどうかは、スペースの関係から言って、かなり微妙。
なるほど、なるほど。
地図を取っても入るか入らないか
っていうので、そうですね。もう場所はおなじみになってきたからいいかななんて思ったりもしますけどね。でもやっぱ、まだ初めての人とかっているんだよね。そうすると、やっぱ分かんないとかって言って、地図あった方がいいかなとか。
ただ、それも考えたんですよ、僕
は。はいはい。
ですね。
はい。
カラーの、
はい、
4ページの中に、
はい、
地図なくてもいいかなって。
なるほど。
二つ折りしてるじゃないですか。
はいはい、
ね、
はい、
二つ折りしてる間に、
はい、
例えば B5 の地図の紙が入ってても、
はいはい、
邪魔にならないし、
なるほど、
地図だけの一面があったら、それを渡すこともできるし、
そうですね。
で、それは白黒でいいわけだから、
それは白黒で。
コピーって挟み込めば、
挟み込めば
いい。安いんじゃないか
な。なるほど。
そうすれば、年間チラシからは、ええ、
地図はもう
取り除いて、
取り除いて、
はい、
なるほど、
成り立つんじゃないか
な。なるほど、
住所が入ってるし、でなんかホームページに地図入れて、はい、QR コードから飛べるみたいにしといて、そうするとその地図の分、買いに来ない人も、まあね、ネタ目録みたいに見れるわけじゃない
ですか。 そうですね、
その人にとっては地図は無用なものだから、
無用ですよね、
そうすれば
そうです、ね、
来年まで
な
ったら
定
目入るんじゃないだろうかと。
なるほど、
はい、ちょっとなんかいろいろ考えてるんです
けど、なるほど、
はい、
そういう考え方もありますね、
はい、うん、どうでした、
はい、
一角先生のヒゲ合成バージョン R の、
いや、R はですね、はい、なんかみんなびっくりって感じでしたね。で、あまりにもそっくりすぎちゃって、 なんかあのシャレでやってるっていう感じがもうないというか、
シャレを飛び越してしまった
飛び越してしまったって感じですね。
え、それは一角先生の写真だと思って
思ったんですよ。思った。
いや、
うわー、一角さん懐かしいなー、この人本当に
両角ですから、両角ですからっていうこと
でね。そうそう、そういうことなんですよ。いやー、こんな今の人たち知らない
かもしれない。こんな写真あるんだね、一角さんのみたいな。
そうなんですよね。一角さん懐かしいよーっつって、あ、いや、これ僕なんですけどっつって、で、ヒゲから下、
ヒゲの部分だけ合成したんですね。
合成したんです、は
い、ヒゲと顎だ
よね、顎ね、はい、ヒゲと顎だけ合成、これ合成なんですよと。へえー、そうなの
うまく合成しすぎちゃったんだ、
うまく合成しすぎちゃったと
か。だから僕最初は、はい、あのヒゲ合成したのは、はい、その最初つけヒゲで、はい、いかにもつけヒゲっぽくしようと、
はいはい、
そのためのこんな感じにしようっていう合成をしてみたら、
はいはいはい、
なんかこれすごくいいぞとどんなつけひげをやってもこのインパクトを超えられないという思って判断して、
つけひげはやめた。
つけひげをつける、その何ですか、つけま用の接着剤を買ったにもかかわらずやらなかったと。
なるほど。
であれ作ったら、はい、つけひげの方が良かったってなってどうなんでしょう。
そうなんですよ。だからシャレになんかなってないかなとか思っちゃって。
まあでも恐ろしいほど
多分出るっていう、
まあ、あの人の視覚ってやっぱりあのインパクトのあるところ見るって言うじゃないですか。赤ちゃんがその人の顔を見るのは黒目を追ってるっていう、
なるほど、
色の面積で。それと同じでヒゲしかもしかしたら見てないのかもしれないですね。
そうですね。そうなんだと思います。
あのヒゲはもう一角先生以外ないじゃないですか。
ないです。
ここだけ見てもあ、一角先生だと思うじゃない
です
か、
そうですね、
ってことですよね。
そうなんです。今ね、その年間チラシの中にその R のチラシを入れて、はい、それでこう年間チラシを開いたらその R のチラシが出てくるっていう、はいはい、あれこれ同じだねっていうことで、うん、あ、両角さんがこうひげつけたんだねみたいな、
まあ、見比べていただければね、
見比べて分かってもらうつもりではいるんだけれども、それでも分かんないドラクテで、本当なんつった。
特に以前から講談をご覧になってて、はい、一角先生のアリシの姿をご存知の方はそう思うかもしれないですね。若いお客様で一角先生を知らない方は、あれって思うかもしれない。
そうだと思います。
ですけど、
そうなんです。まあでもそれでね、ちょっとやってまたどんな反応があるか楽しみですけど、
ね、園芸でヒゲってば一角先生ですからね。
そうそうそうなんです、ね、
全ジャンルで続いてでも、
そうなんですよ。あんなヒゲないからね、
あのヒゲのでしたもんね、うん、イメージがね。
そうなんです、そうなんです。だからね、まあ、楽しみですけど、ねじゃあちょっとあれですね、間違った部分言っておきましょうか。あの、はい、R の部分ね、
はいはい、
R は6、はい、ちょっと、またチラシを間違えてしまって6月の
日付が3つ入ってるんですね、
はい、
3つ入って2月、4月、6月入ってるんですよ。6月5日と書いてあるのは6月2日の間違いと、
間違いと5日に来ないように、2日に来るように、
はい、これはですね、それが一昨日判明しまして、
はい、はい、
昨日そこに貼る2のシールを
作り
ましたので、
はい、
今日以降に配られるものは多分2が貼ってあるものがあると思うんですけど、
はい、
まあ、日曜日ですので、
はい、
5日は多分水曜日とかだと思うので、
そうなんです、
はい、
だから必ず偶数月の第1日曜日にやるということになってますので、はいはいはい、そこだけ注意をしてい
て、これあるんですか、
はい、
奇数月は道楽天になってくるってこと
ですか。
で、なんか
そんな風にしようかなと思ってるんですよ。13と来て、はい、13と来たの で2ヶ月に一遍やりたいんですっていうふうに、まあ、おっしゃってたので、は
い、いいですね。
そうすると偶数月は R だから、はい、奇数月にやるといいんじゃないかなと思ったんですよ、
うんうん、
で、偶数月はその直近で、かけた新作講談を再演するっていうことじゃないですか、
はいはいはい、
ところが、今度じゃあ奇数月は、まあ、何をやってもいいように一応、はいはい、すごく自由にしておいて、
はいはいはい、
でそこで例えば3席、新作講談もすることができると、うん、そこを、まあ、セレクト的なね、
うん、
感じにすればいいのかなと、うん、まあ、ベストって、ね、あ、必ずしもベストではないかもしれないけども、うん、セレクトっていう感じで、うん、今日はこんな感じで持ってきました、うん、たまたまね、ハドソン川はたまたまやってみようかな、
だから何やろうかなみたいなこと
を、ね、あ、そうそうそう、はい、何やろうかなって言って一覧表を見てね、
はいはいはい、
ケバブのチラシからを見て、あ、ケバブはじゃなくてももう新しいだから新しいチラシを見てました、
はい、
で見て何しよう、どれにしようかなってずーっとこう見てて、 まあ、ハドソン川でちょっと行ってみようかなと思って、思ったんですよね。してハドソン川稽古したら実はなんと、2009年の1月15日にお あの9年ハドソン川
10年前
ちょうど10年前の今日ですよ。今日収録は1月15日ですので、はいはいはいはい、その10年前の今日だったんですよ。だからまあ、あのこの間は12日だったかな、土曜日でしたけど、
当時はまだ成人の日だったんですかね。1月15は
15が成人式の日だったのかな。もう昔は1月15って言ったらもう成人式と成人の日というのがあったんだけども、もう第なんとか
第2日曜日で
したっていうふうになっちゃいましたからね。まあ、でもだからちょうど10年前なんですよね。だから10年前何あったかっていうことでやっぱできたっていうか、10年経ってかけることができたっていうことですごく良かったなって思って、そのちょうど10年後でまた1月ですから、
はい、そうですね、
ちょうど寒い時だったんだと、
はいはいはい、まあハドソン川自体がね、寒い川にっていう話ですもんね。
そうです、で朝雪が降ってで、はいはいはい、ちょっとまあ晴れてはいるけれども、はいはい、でも寒いですよっていう感じなんですよ、はいはいはいはい、まあ、東京とニューヨークは向こうの方がね、まあ、
寒いですからね、
寒いと思いますけども、はいはい、その中で事故の場合にはハドソン川に降りて、それで脱出するわけなんだけども、その最初のうちはその羽の上にこう立ってたりとかね、救助に来るまでの間、まあ、
川の寒さがお客さん的にも想像しやすいんですよ、夏より
想像しやすいんですよ、うん、それがいかに冷たかったかっていう感じなんだけども、うん、その土曜日にはちょっと雪がパラついたんですよ。
はいはいはいはい、
府中は最初みぞれだったんですけど、はいはい、駅着いたらかなりも
ボタン駅がね
降ってましたから、
山山間部はね、
はいはい、だからそんな状況で皆さんに来てもらってたわけですよ、うんうん、だちょうどいい、
ちょうどいい
話だったなと思って、
ハドソン川の奇跡ならぬ、新宿二丁目の奇跡
だったの、もう二丁目の奇跡がね起きたっていう感じですよ。その日またちょっと雪がからつきましてなんつって、
はいはい、
なんかねいいな
って思いました、ね、いいですね、
はい、幸先のいいスタートにな
りました。ぜひね、はい、この回も、はい、ポッドキャストのお聞きの皆さんには来ていただきたい
と、来ていただきたいなというふうに思います、
は
い、
ところで先生、
はい、
今年最初の、
はい、
ネタ卸しの回が、
ネタ卸しの回、はいはい、
新宿の会が今週末に、
今週末にあります、
近づいておりますが、まあそのためにこれも今日撮ってるわけなんですが、
はい、
それはあれですよね、お正月ね、
はい、
そのまあ良くないことかもしれませんけども、
はい、
まあ、お時間が終わりになったと、
はい、
これはもうあれですか、もしかしたら今回はすでに余裕のよっちゃんでネタができてるとか、そういうことは
できてないんですよね。これがね
ないんだ、あれ
できてないんですよ。
あれ今日火曜日、
今日火曜日ですよね、はい、ちょっとやばい状況ですね。
それ新年早々追い込まれてます
ね。追い込まれてますね。
追い込まれてるんだね。
でも一応若林さんに、
あ、はいはい、ちょっとねこれいいんじゃないですかって
話
ですね。
そうそうそうそう、マエストロの話ね。
マエストロ
やっぱりなんか戦争中に、はい、第二次世界大戦の最中に、はい、日本人のマエストロが、はい、ユダヤ人を救ったっていう、はいはい、多分そういう話なんだと思うんですけど、はいはいはい、どうやらその本が府中図書館にあるらしいんですよ、
はいはいはいはい、
なのでそれを借りてちょっと読んでみて作れないかなと思ってます。
もう 神様に貸し出しされてないことを祈ります
。そうですね。
まあでもなんかね、年末でしたかね、坂東不良収容所の、
はい、
話も NHK とね、
やってました。でただそれ ね、見ることできなかったんですよね。
あ、そうなんですか、
はいはいはい、見逃しちゃって、録画予約するの忘れてしまいました。そういう感じでなんかね、まあ、ちょうどやっぱり、ね、
今回はじゃあ、マエストロの話にな
りにしてみようかなと思ってますね。
なるほど、
になりそうな感じ、ちょっとなんか調べたところ、はいはい、面白そうだなと思ったのでいけるんじゃないかなと思ってますけども、ガッとも読んでね。
僕でもなんかまあ割とちょっと人物伝になりがちじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかまあ去年は心臓移植の話とかありましたけど、はいはいはいはい、なんかその生活講談的な、
生活講談的な、ね、
なんかその、
はい、なるほど。
あとはなんか出来事講談とか、
出来事講談、
はい、なんかそんなのもちょっと ね、
そうですね、
今年は聞いてみたいなっていう感じも。
なるほどなるほど。
かみさんがひったくりに会いました
というような感じのね。
はい、
そうですね、
はい、
うん。確かにそうですね。
お正月は暇でした、
こうだね。暇でした、 もうあまりにも暇だったから、ちょっと考えちゃったのは、あれですよ、僕は府中に住んでるんですけども、はいはい、府中に、かなりいろんな先輩とかが住んでるんですよね、はいはい、高校時代の先輩、はい、まあ自分がいた時にいた人じゃなくてもずっと上の先輩っていうんですかね、
まあ同窓の先輩、
同窓、そうです、はい、で、つまりもう20も30も上のような先輩ね、はいはいはい、で府中支部の府支部っていうのができてて、で府中支部の人たちだけ毎月集まってるんですよ。
ああ仲いい、
ね、仲いいんですよね、はいはい、で、まあなんか第4金曜日にね、はい、府中のどっかのお店で集まって、はい、で、ああでもないこともいろんな話してくちゃべって終わりなんですけど、
毎週って、あ、
毎月
同窓会、要するに同窓会が毎月やってるのか、
そういうことですよ。
そう、すごいです、すごいですよね。
他にはないですよ、他は、他の支部はないって言ってましたよ。
で僕高校の同窓会って全然行ったことがない気がするんですよ、
僕もあんまり行ってなかったんですけど、はいはい、だけど行くことによってそのなんていうのかな、僕は立川高校っていう高校なんですけど、はいはいはい、立川高校出身での、人が何かをやってるっていう時には行こうっていうふうに思う人がいるんですよね。
そうですよね、
うん、僕はどっちかっていうと大学の卒業に関係なくいいものはいい悪いものは
ね、はいはい、もう知
ってますよね、っていうふうに考えちゃうんですよ、ね、ええ、はいはいはい、でだから、まあ、これはあの全部に言えることなんですけれども、別にこう自分の高校卒業じゃなくてもいい人はいるだろう、うん、で自分の高校卒業でも悪い人はいる、うん、これは全部同じなんですよ、うん、じゃあ日本人だからいい人がいる、日本人だと悪い人がいる、外国人だからいい人がいる悪い人、これも両方いるわけであって、だから日本人だから、あ、そうか日本人だからって応援するわけではなく、外国人だからつって、全然応援しないっていうのはこれ違うんじゃないかっていうのがなんか、だからそこでちょっとオリンピックのとかも、だから日本だからつってもろ手を挙げて応援するのどうかなと思ったりも、してるっていう部分ですよね。野球も、どこどこチームが大好きっていうのももう泣く特にないんですよ。野球
は奥さんはドラゴンズのファンでも
ファンであっても
奥さんはドアラであっても
ドアラであっても僕は全然そんなことなくって、はいはい、やっぱりなんかいいプレーがあればそれは素晴らしいことだと思うし、
ホームラン全局面でニュートラルな感じで、
ね、ニュートラルな感じで見てると思うんですよね、はいはいはいはい、どっちを応援するとかっていうことじゃないんですよ、はい、野球を応援してるって感じなんですよ、はい、どっちかっていうと、
まあ古い良くない表現としてはノンポリっていう、
ノンポリ
って
そういうことですかね。
あとですね、その、はい、僕その先生のそのこういうのやってほしいなっていうのパターンで一個、もう一個あるんですけど、はいはい、それは、ね、レジの行列なんです。
レジの行列、
なんか、はい、その人物伝も、はい、その2パターンあると思うんですよ、はい、で今多いのは有名人伝じゃないですか、
はいはいはい、
レジの行列は無名人伝だと思う、
はいはいはいはい、
なんか割と無名人伝は先生合うんじゃないか
な。なるほどなるほど、
なんかA 六助さんが無名人語録みたいなの出して
る、ありましたね、
ああいうノリで、うん、その一般の知らない、うん、名もないって言ったら知ってるかもしれないですけど、その有名な人ではないけれどもその人生を描くのって、うん、実は意外と面白いし誰もやってないし両方一緒に合うんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
もうその第一弾本当はケバブ屋のおじさんやってほしかったん
ですよ、ケバブ屋のおじさん、ね、
今どこにね、どこのお店にいるかわからないのでできないんですけど、去年のね年賀チラシの表紙になった、
そうなんです、
はい、うん、そういうのなんか両角先生聞いてみたいなって、
なるほどなるほど、
ありますね、
はい、確かにそうですね、そうですね、
本当はだからレッドペッパーのマスター、う
ん、ああレッドペッパーの
マスター、ね、一席もね、はい、マスターがいいって言うかどうか分かんないですけど、まあ、そういうちょっと逆にその本人にインタビューして構成していくみたいな、
そうですね、はい、確かに面白いと思いますね、うん、レッドペッパーのマスターはねとりあえずほら文庫を作るので、
はいはい、あそうですね、それをやらないとねあれです
ね、なんか次会えねえんじゃないかってところはありますけど、はいはい、でも確かにそうですね、うん、そういうの面白いですよね、うん、それでちょっとさっきの続きなんですけど、
はいはいはい、
でそれで、まあ、府中のね、
府中
で支部
やってるじゃないですか、毎週毎月第4そう金曜日にやってもらって
る、でもうずっとまあそういう人たちに年賀状をお送りしてるわけですよ、はいはいはい、でまあ2日僕発席は2日だったから1日は自分で空いてるわけですよ、
はいはい、
そうするともう何回も何回も年賀状取りに行って、まだ来てないまだ来てないっつって
今年もポストの前で
そうそうそう、でポストはまだ来ないよみたいな感じで、うん、5回ぐらい降りてちゃいましたからね、で10時半ぐらいに来ましたけど9時半あ9時半9時 はいはいはい、正月だけ一番元旦だけ、9時半ぐらいだったかもしれませんけども、はいはい、あとももう12時とかもう1時とかちょっと遅かったですけどね。でまあ何回も何回もね、僕は5階なので集合住宅1階まで降りてって、まあ、エレベーター使って降りてって何回も何回もなんてことやってたので、うん、だから
1年間で一番エレベーターに乗った日なんじゃない
ですか。そうそう、一番乗った日かもしれないですねだから神さんに言われて、もうじゃ あの郵便局にで働けばいいんじゃないのなんつってい
やそれアルバイトアルバイトになってるじゃないですか。
そうそう、で郵便局でアルバイト
で、も郵便局似合いそうかも先生。
郵便局ね、なんか、でやっぱり人手不足だから今ね、
はいはいはい、でなんか、まあ、来ますもんね、なんかね、あのアルバイトのやつね、
やりませんかっていうのは、はい、
ポストにね、
はい、でそれ やれば、またそこからお客さんが増えたりとかね、旅行さん行く行ってあげるよなんていうふうに言ってくれる人も出てくるかもしれないし、
それ配達ならいいですけど、あれ府中駅とかで、あれ両角先生が年賀状売ってるよみたいな、
年賀状じゃあ両角さんもうあの それでそっちの仕事やんなくていいからずっとあそこで年賀状売っててってはーいっつってこうやって
新宿の会でも売ってたりとかして
これ買ってもらえるといくらか自分の方にお金が入るもんですからとかっつって、
はい、置いといてもう
でまあそんなことやってて、はい、うん、まあ、もしそれ郵便局に働けば、自分の分だけはもう早くね、あの正月前にね、
そんなことってあるかい、
いやこれも持ってきますからと、配達の人が大変だから僕これ持ってきますから
ってそのために働くんですか。
そうあじゃあもう両角さんが持ってっていいよなんつって、うん、でもしょうがないななんつってね、うん、でも
それ自分の確保した瞬間にモチベーション下がるじゃないですか。
モチベーション下がっちゃいますあもういいやなんつって、ね、そっかそっか、じゃあダメか。まあ、ちょっとなんかそんなこと考えて、まあ、神さんとバカ話 してるんですけど、そうにしたらどうかなとかって言って、一応、僕の集合住宅だけ全部僕が担当してね、守ってきますから大丈夫ですとかって言ってやってあげたら、
大晦日の帰りに持ってっちゃう
みたいな。大晦日の帰りに持ってってでもうね、31日の除夜の鐘が鳴ると同時にも配るというね、
もう行きとしくる年の間に配り終えてるみたいな。
そうで一仕事を終えて、行くとしくる年の最後の方向をなんかね見てるというね、もうやっぱりなんかなんか人生に勝った感じですよね。
そこいやそんなす
いやだから
すごい小さな幸せを求める感じがたまんないですよね。
俺だってみんな
小学生ですかみたいな。
みんなだって、ね、神社とか、はいはいはい、お寺とか初日の出見に行くとかなんか分かんないけども、もう除夜の鐘鳴ると同時ぐらいにこうもう移動しててね、でそれでもう暗いうちからもう並んでるわけじゃん、はいはい、割れ先にこう行くわけでしょ、
はいはいはい、
それと同じで割れ先に仕事をまずしてね、うん、
それで死ぬの気は簡単にありみたいな。
そう
あでもね、年賀の感じちょっと分かります。
分かります。
そういうとこあるので、
ええ、
僕は今年なんか秋に母が亡くなったので、はいはいはい、喪中だったんですよ。
喪中ですね。
で、ええ、まあなんつうかそれでも来たんですけど、はいはいはい、やっぱりほぼ全く来ないと寂しいもんですね。
寂しいんですよ。寂しいんですよ。
世の中に置いてから、まあ、おやすみが随分前だったら亡くなったのが、久々の喪中だったんですけど、喪中ってなんかやっぱ寂しいなって思いました。
だから僕はね考えてるのは、喪中になったとしても年賀状だけはくれという、うん、そういう風になんないかなと思ってるんですよね。
もうそれは考えたんですよ、喪中を出す時に、喪中のため年賀状は指定させていただきますが、いただく分には構いませんって、よっぽど思ったんですけど、でもそのこれ怒られるかな、指定のおばさんとかにみたいなでやめたんですけど。
なるほどなるほど。
それはですね、喪中だったんですけど、はい、しかも出したんですよ、喪中の巻き出したんですけど、はいはいはい、にもかかわらず母の分出してた分にも出したんですけど、はい、これまで来てなかった人から母宛におかわりないようにとか来たりするんですよ、これは。あれ全部リストに出したのに、なんでこういう時に限ってねえみたいな。
そうですね、
まあ、それはいいんですけど、
まあそんな話してた、まあちょっとバカ話してて、でそこでかみさんがふともう思いついて、もうじゃあ、ね、そこまでもう待ってられないんだったら、もう正月となると同時にね、その、まあまあ、その 年賀状持ってくるのもそれいいんだけども、うんうん、そうじゃなく挨拶に行ってるのどうかと、
あ、自分からね、
自分からで府中にね、もう何人も先輩いるんでしょと、はいはいはい、その先輩に持ってって、
まあ、年賀状昔ってそういう感じだったはずですよね。
本当
はね、あの年を上げると、はい、あの初詣に行って、はい、なんか親戚年始回りして帰るみたいな。
年始回りっていう、年始回りって言葉があるん
ですよね。そうですよね。うん。まあそれが園芸とかに残ってて、その、はい、まあね、あの師匠のうちでお正月とみ、はい、園芸会の習わせですもんね。
うん、だから
それをしろと天使回りを、
あ、あのだからあのとね、まあ、芸人としてはやっぱりそのなんていうかな、あの正月、師匠のところにまず伺って、それで、まあ、おせち料理を食べて、うん、お塗装いただいて、うん、でまあ1、2年頑張っていこうというふうに思って、うん、出発すると、うん、でそれあの
8席
にこう行くと、これが大抵のパターンだと思うんですよ。だけど一角一門はそうではなくてですね、別に小学生は来なくてもいいと。でだからほとんど行ったことがないと。1回だけ行って2日の日だか3日の日だかに行って、箱根駅伝を一緒に見てたってこと
な
んですよ。でその時ね、ちょうどね、国学院大学が出てたんですよ。国学院大学ってあんま聞かないなって言ったんだよね、はい、そしたら うちの息子 あの大学だよとかっつって、聞かないなっていうのは駅伝で聞かないなっていうふうに言ったつもりだったのに、はいはいはい、
そんな大学
知らないなみたいな、
受け取られたと、
受け取られたっていうね、はい、あの記憶なんですよ、はいはい、そういう思い出があって、まあ、とにかくね、あの一角一門誰もあの、はい、来ないというか、
奥さんからその年始回りしたらどうかと、その時間があるなら、
そうで、どうせそのね、はい、あので僕もあの、はい、自分のうちに弟子を、はい、あの来いとも言わないし、はい、弟子もその1日から5日までもうね、あの前座さんは全部
8席ありますからね、
8席全部行ってるから、はいはいはい、でその前に来いと、でそこから行けなんてことは言わないし、はい、府中だしね、はいはいはい、遠いから言わないし、うん、だからどうせね、こう空いてるんだからね、行くのは2日だけなんですよ。じゃあその以外の1日3日4日5日これで回ったのどうとかっつって、なんか話してたんですよ。だからあ、それいいなと思って、でそれでね、考えたのは
年間チラシも持って、
年間チラシを当然持ってもう当然持ってこういうこあ、ね、新しくできたんですよ、こんで、ね、あの手拭いかなんか持って、手拭いと年間チラシを持ってけば、はいはいはい、あ、そしたら手拭いはいらないね、年間チラシを、ね、それでもうなんかおーってことになる、
ね、それは火を削ってるだけじゃないですか
でも、うん、でそれでこうやって見てもらって、はい、わー、今年はこんなもん作ったのかと、へー、こんなもん作ってるのかとこう言ってもらうためにね、でも持っていくと、で、できたら
お客さんがこれ旅客さん少ないけどって言ったところで手抜き出す
と、あ、そうですよ、ね、と、で、できたらね、まあ、それもいいんだけども、なんかあとあのせっかく来たんだからちょっと余ってきなよって言われるんじゃないかなそれであのちょうどね、おせち料理食べてるとこだったからさ、あ、お雑煮あるから食べてきなとかつって、言われるんじゃないかだからそれはね、あの前もってですね、まあ、第4金曜日、はい、毎月第4金曜日にやってるって言ったでしょ、
はいはい、12月の第4金曜日に
12月第4金曜日に出てくるんですよ、
はいはい、
ね、で今出てるのは、自分の会がある前にチラシとチケットを持って来てくださいっていうふうに言ってる、はい、でそれでもね、来てくれるんですよ、みんな優しいので、その時しか行かないのに、はい、それは分かりながらもやっぱ来てくれるんですよ、はいはい、本当すごく嬉しい、はい、素敵な人たちばっかりなんですけどもね、はいはい、でその人たちに12月の第4金曜日に行って、そこで、ああもう正月ですね、僕 お雑煮大好きなんだよなとか言ってて、あ、ところで何々さんは お雑煮はどんな感じなんですかと、
あ、
日本全国、
まあ、いろんなお雑煮
広いから、はい、日本は、
まあ、西日本東日本が違ったりとか、
全然違う、
四国はちょっとね独自だったりとかね、
特殊だったりとか、
あんこ餅使うとかね
あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそういうのを、うん、全部一つ一つやっぱ食べておきたいんだよねとかって言って、それで、自分の勉強のためにね、でいろんなところのお雑煮の種類例えば知ってれば、例えばお客さんとお話をした時にも、あ、うちのお雑煮はこのと、あ、そうらしいですねと、あ、僕もねそれ、どこどこで食べたことありますってこう言えたらまた話が始ま
る、それ食べてみたいなってそこで言えば、
そうそれで そういうことになるから、はい、でそういうその12月の第4金曜日の時にうちはこんな感じなんだよ、
前振りしといて、
前振りしといて、
仕込んどいて、
仕込んどいて、こっちが、そう、はい、こっちが、でそういう話をみんなにしとくわけですよ、ね、 で、なんとなく、で、その、そこで、言っちゃうとちょっとまずいから、そこはなんとなくお雑煮の話だけしておいて、で、で、どこ出身なんですかって言うと、あ、で、そこのうちは、こんな感じ、うちはこんな感じで、多分みんな言うと思うんですよ、そうなるとね。で、みんなに言わせておいて、そして、今度1月になった時に、訪ねていくんですよ。それで、訪ねていって、今年も1年よろしくお願いします、あ、昨年は大変お世話になりましてありがとうございました、もう本当に講談来てもらって本当助かりましたとかつって、まず、僕はもうお雑煮食べてそれで、まあ、来ましたみたいなこと言って、そしたらもう向こうも、あ、そういえば龍角さんこの間お雑煮の話題になったから、あ、うちのお雑煮食べてきなよっていうことになるんじゃないかなと思って、なんかそれ
でいろんなお雑煮を食べてもある、
そうそう、お雑煮を食べてもある、
先生、僕それ一つだけその作戦に欠陥があると
か、ありますか、
してきてもいいですか、
はい、
お雑煮っていうのはお餅が入ってるじゃないですか、
はい、
それ2杯か3杯でその後食べられない、食べられなくなって、いや、すみません、もうお腹いっぱいでってことあることになると思うんですけど、
そうかじゃあ2軒か3軒しか行かれないですね、
子供の夢っぽい感じが、
あ、そうか、これでね、やっぱりね、どういうふうに、府中も結構広いので、いろんなところに住んでるんですよね、うちの近くばっかりに住んでくれてるわけじゃないから、うちの近くほとんどいないですから、みんな違うところにいるんで、
府中市もでかいですからね、
でかいですから、だからどこをどういうふうに回ったらいいかって今一生懸命考えてたんですけど来年のために、
来年のためにそれで新年の一席目は、あの、府中おせち巡り
ってい
う、
おせち巡り、そうそうそう、
いや絶対お腹いっぱいになりますって絶対お腹いっぱいになりますよ、
なりますね、まあ、確かに、
おとそだからさみたいな、飲まされて赤くなってお腹パンパンで、うん、多分3軒目か4軒目で、あ、もう帰ろうって帰ると思いましたで帰りにポスト見たら年賀状来てるって、それでもう満足して寝る感じだった、
なるほどなるほどそうか、いいなと思ったんだけどな、
だってそんな食べる方じゃないじゃない
ですか、食べない方ですからねそうそうそうそうそうか、まあ、
もうせっかくだからねって、お餅2個か3個入れられちゃった、
そうそうそうそう、
もう1軒目で出せちゃ
った そうですね、
虎の狸の母さんよ的な感じになって
たと思ったんだけどな、うん、これいいなと思いましたね、
まあ、今年の最初の新宿の会は、
はい、
まあ、残念ながらね、
はい、
府中おせち巡りではなく、おそらくは、ね、
マエストロになるだろうと思いますけど、
なんじゃないかと思いますけど、
はい、
最後にでは、あの、新宿の会の告知をしていただいて、
はい、
今年の一発目は終了したいと思います、
はい、分かりました、1月20日です、日曜日、午後6時開場、6時半開演、はい、新宿田辺両角の会、ネタ卸しを必ずするという、
会が終わったけど最後高森は
まだやるという、ね、ことになっております、前座は両店さんの予定でございますので、ぜひともお呼びいただきたいと思います、よろしくお願いいたします、
ということで日曜日は、はい、ぜひ新宿で皆さんお会いしましょうということで、今回終了したいと思います、
お待ちしております、よろしくお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました。